聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記5章12節から15節を朗読いたします。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も、男女の奴隷も、牛、ロバなど、すべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。次に、新約聖書、ルカによる福音書、6章、6節から11節を朗読いたします。また、他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手がなえていた。律法学者たちやファリサイ派の人々は、訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。ところが、彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。以上です。
本日与えられました聖書の箇所は、イエス様が安息日に街道で手のなえた人を癒されたところであります。安息日にイエス様が手の不自由な人を癒すことはけしからんと律法学者やファリサイ派の人たちがイエス様を非難しています。この箇所を読んだとき、誰しもが律法学者やファリサイ派の人は何という心の狭いというか頭の固い人たちであるかと思うでしょう。確かにユダヤ教の社会では安息日は大切な日とされていました。当時安息日は土曜日で、厳密に言えば金曜日の夕方から土曜日の夕方までとされていました。一週間の終わりの日は仕事を離れ、神と共に休む日として礼拝する日でした。安息日を守ることは十戒の最も大切な一つであり、ユダヤ人にとって重要な意味を持っていたのです。しかしながら、この安息日の律法には 後に多くの細かい規則が追加され、礼拝するという本来の意味よりも、仕事をするかしないかということに重点が移っていったのです。そしてこの安息日について、禁止規定は39ほどあり、さらに禁止条項に至っては1500ばかりになったと言われています。当時の安息日の規則によれば、命に関わる病気と認められた場合は、安息日であっても医者の仕事は認められていました。でも、安息日に麦の穂を揉んで食べるということは、収穫の仕事とされ、これはしてはならないとされていました。また、本日のところにあります、手の苗た人のを癒すのも、安息日違反とされていたのです。このように、一見奇妙にも思える安息日の縛りについて、この箇所をそのように遠い2000年前の話として見ていくのではなく、今日私たちに語られている御言葉として聞いていきたいと思います。私たちもまた現代の社会の中で様々な規則や、あるいは規則にはない人の目の中で縛られた生活をしています。本来は幸せで心豊かな学校や社会、さらに地域での生活、さらに国にまでいつの間にか様々な縛りによって本来の目的から大きくそれてしまい、力のある人はますます力を持ち、弱い人たちはより小さく生活をされていくのです。先日6月の21日、大垣市内にある在日大韓キリスト教会でのその信徒会でが開催されました。ここでは名古屋入国管理局の施設で、昨年2021年3月にスリランカのウシマ・サンダマリさんが亡くなったことがテーマでありました。そのウシマさんを支援されていたからの、その方からの発題でありました。日に日に衰弱していくウィシュマさんに治療を受けさせてほしいと、支援者らが何回も管理局に訴えても最後まで拒否されて、やがて亡くなっていったのです。日本という国は豊かであるけれども、外国からの気流の人にはとても差別的であると、涙を込めて話をされていました。そしてそれはやがて、日本人同士の中で、弱い人はより弱く差別されていく構造になっていると話をされました。さて、8節にこう記されています。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の苗た人に立って真ん中に出なさいと言われたと記されています。そもそも素朴な疑問として、イエス様はなぜこの時に癒しの御業をなされたのかと思います。安息日がもう少しで終わるのです。このことを言えばこの後ややこしくなるのにと思うのです。しかし、イエス様はここであえて言われているのです。それはイエス様は宣教を開始された当初から、 律法学者やファリサイ派の宗教指導者たちの堅くなさを嘆き、その縛りの、律法の縛りから解放したいと願われてきました。しかし、律法学者やファリサイ派の人たちは、自分たちは安息日の礼拝を厳格に守り、自分たちは罪人でないと思っていたのです。イエス様は律法学者やファリサイ派の人たちを思いつつ、その手の苗た人に立って真ん中に出なさいと言われました。当時、手の苗た人は弱い立場であったでしょう。イエス様はいつも子供や罪人とされた病人、さらに社会から差別されていた人と共におられました。そしてその手の苗た人に立つように言われ、さらに真ん中に出るように言われるのです。立つだけでも勇気がいることです。さらに真ん中に出るということは、それは大変なことです。でも、手の苗た人はイエス様の招きに応え、イエス様の言われるように従ったのです。教会とは、このような場所なのです。この世で差別され、生きることに疲れ、小さなものとされている人が、そのしがらみから解放されるところ、それもこの技が安息日の中でこそなされるのです。当時、安息日にしてはならないことをあえてイエス様はなされたのです。教会は弱い人にこそ立つように声をかけられ、さらに前に出るように招かれるところなのです。弱い人がイエス様の招きの声によって立ち、真ん中に出るように促されていくのです。そしてイエス様に仕えるものとされていくのです。11節に、ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合ったとあります。マルコによる福音書3章6節には、この箇所をどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたとあります。イエス様の御業によって従うようになった人もいれば、全く逆に殺そうとする人もいるのです。同じ街道の中に混在しているのです。それは遠い昔の話ではなく、今の私たちの中に、その心の中にその両面を合わせ持っているのです。そもそも神様が定めてくださった安息日は、今日お読みいただきました旧約聖書申命記5章に記されています。7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も、男女の奴隷も、牛、ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。とあります。本来神様が定めてくださった安息日は、自分たちはもちろん男女の奴隷やすべての家畜、さらに寄留の他国の人たちにも配慮された恵みの日であり、神様の御心を覚える日であったのです。しかし安息日が規則づくめの日になっていったのです。そしてその頂点に宗教家たちがすべての律法を守っていると自負していたのです。 この安息日の掟を犯すことは自分たちの地位を危うくすることになっていくのです。そして実際にやがて明らかにこれらのことを通してイエス様は不利になっていくのです。でもイエス様は誠の安息日の回復のために自ら立たれたのです。やがてイエス様は十字架につけられ殺されていきます。これは神様の御心であったのです。十字架はこの世の敗北者の極みです。その敗北者の象徴である十字架こそが教会の印なのです。神様はまさにその弱さの中に御姿を表されるのです。教会がこの弱さを忘れるとき、教会は滅んでいきます。同じように私たちもまた自分でできると思い自分の弱さを忘れるとき、信仰は形だけになってしまいます。この世の強い人たちが集まる教会は一見豊かになるように見えますが、教会の聖霊の命は消えていくのです。孤独な人、差別されている人がイエス様の御声によって立つところが教会なのです。ヨハネ福音書20章19節にこのように記されています。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたのです。私たち一人一人は弱さの印とも言うべき十字架のもとに集められた一人一人であります。私たちは一人一人がイエス様によって声をかけていただいたのです。立って真ん中に出なさいと。イエス様に初めて招かれた時、私もそうですが、自信は全くありませんでした。立って真ん中に出なさいと言われた時、自分に賭けがあり自分の弱さでいっぱいでした。でもイエス様によってその賭けはなくなったのです。全く不思議なことなのですが、その弱さが消え失せ解放されていったのです。ただ残念なことですが、私たちは賭けから解放された恵みは忘れてしまい、自分の力で生きようとしてしまうのです。そしてたちまち周囲の競争や混乱の社会に巻き込まれてしまうのです。そしてやがて疲れ、自分は何ももうできない、何も頼るところがないと思ってしまうのです。だからこそ私たちは繰り返しイエス様の御言葉が必要なのです。教会はこの世的には衰退の一途のように見えます。しかし教会は神様のおられるところです。力をなくした人、弱い人を用いてくださるのです。もう自分には何もできないと思っているその人に、復活の主イエス様は声をかけてくださるのです。立って真ん中に出なさい。そして十節、そして彼ら一同を見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになったのです。片手のなえた人に寄り添ってくださるイエス様ですが、同じイエス様はまた一同を見回されています。批判的に見ているこの世の勝者であるはずの大勢の律法学者やファリサイ派の人たちは、一人のイエス様に圧倒されています。その鋭い目つきで今、私たちを 見回しておられるのです。イエス様は常に慈愛と瞬間を併せ持っておられるのです。イエス様は主税人の頭であったザーカイに、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと声をかけてくださるのです。私たちはただ慰められるだけではないのです。あなたを大切な人として、神の国の働き人として用いたいと言ってくださるのです。私はもう年を取っているから、私は若いから、私は体が不自由だからというのではないのです。イエス様は神の御国のために今日あなたに立って真ん中に出るように招いておられるのです。イエス様の神の御国はこの世の価値とは全く違うのです。イエス様は弱さを持ったそのままのあなたを招いてくださるのです。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かでありますが、救いに預かる者には誠に神の力なのです。心の貧しい者、自分に欠けを持っている人をイエス様は必要な人として招き、イエス様の働き人として作り変えてくださるのです。イエス様は、人の子は安息日の主であると言われました。差別されたり病で苦しむ人に対し、安息日だからという律法が先にあるのではない、すべてに先立ってあるのは人に寄り添う愛、このことを自分の命でもって示されたのがイエス様の十字架なのです。天地を創造された神様が定めてくださった安息日、まことに主と隣人に仕える安息日となるように、イエス様は自らを十字架につけて神との和解の道を開いてくださったのです。この十字架の御業に感謝し、共に仕えていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、主の日礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしてくださることを感謝します。どうかイエス様の十字架の救いに感謝し、隣人に寄り添い、イエス様の御業に加えられていくものとしてください。コロナ感染の中、さらに日本も世界も暴力が支配し、不安の中にあります。どうか誠に私たちがあなたに仕え、歩む道を導いてください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生と、大垣荒尾教会の方たちの上にあなたの豊かな守りと導きがありますように。これらの感謝と祈りと、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。